危ない、おじき少年。魔法博士は黒シャツ姿のままヘリコプターを降りて、2階建ての大きな制御官の玄関に回って、そこから中に入っていきます。ここも博士の隠れ家の一つなのでしょう。玄関のホールへ黒い服を着た若い男が飛び出してきて、博士を迎えました。あ、お帰りなさい。え、うまくいきましたか？その男は博士の部下の一人でした。
うん、子供たちもなかなかやるよ。ずいぶん激しく追いかけられた。拠点を通り隅田川を例のランチで東京湾に出て、お台場からヘリコプターが、子供たちもモーターボートでランチを追いかけたが、まさか潜水服で海の底を渡り、お台場へ上がろうとは気がつかないからね。それからあとは安全だったよ。これだけ乗り物を変えて、毎日をすれば、いくら尾行の名人だって、つけられるものじゃないよ。
話しながら、二人は階段を渡って、二階の大きな書斎へ入っていきました。博士はドアを閉めて、ポケットから黄金の虎を取り出し、
ほら、これが追い返してきた黄金の虎だ。俺の隠し場所もちゃんと考えてある。
その時、庭のヘリコプターの中に、不思議なことが起こっていました。操縦席の後ろに置いてあったズックの積みが、もぞもぞと動き出したのです。そして、中から、小尻のような汚い子供が現れました。その子供は、ヘリコプターを降りると、庭を横切って、西洋館の方へ歩いていきます。西洋館の裏側から窓を見上げていますと、2階の大きな部屋に、パッと電灯がしました。博士がその部屋へ入ったらしいのです。小尻少年は、辺りを見回して考えていましたが、ちょうどその2階の窓の外に大きな木が立っているのに気づくと、いきなりその木の幹に飛びついて、上の方へ登っていきます。実に、木登りのうまい子供です。まるで猿のようです。そして、2階の窓の高さまで登ると、大きな枝を伝って、茂った葉をかき分け、じっと窓の中を覗きました。その部屋は書斎らしく、四方の壁が全部本棚になっていて、男性説という立派な本がびっしり座っています。そこで、魔法博士と若い男が何か話しているのです。書斎の中では、博士が本棚から一冊の厚い本を抜き取って、若い男に話しかけました。
そうだ、うまい考えだろ。この本は日本代表家事典のトノブだ。虎のことが書いてあるトノブだよ。この本の中へ黄金の虎を隠しておくのさ。
それは厚さ10センチもある恐ろしく大きな本でした。博士がその本を開きますと、中のページがちょうど黄金の虎の形にナイフで射抜いてありました。博士はテーブルに乗せておいた黄金の虎を取って、ページをくり抜いた穴の中へすっぽりとはめ込んだのです。そして本を閉じると、外からは少しはわかりません。なんといううまい隠し場所でしょう。博士は虎を隠した辞典を元の本棚に戻しました。そこには同じような表紙の辞典がずらっと並んでいて、どれかどれか見分けがつきません。大百科事典のトノブということを知らなければ、とても探し出せるものではないのです。その時、庭の方から、ただならぬ犬の声が聞こえてきました。小菊少年は、木の上から2階の書斎の出来事をすっかり見てしまいました。さて、泳いして枝を触っていますと、突然木の根元で、うーといううなり声がしました。見ると、一匹の大きな犬がこちらを見上げているのです。少年は、素早く木の実を伝えるで、逃げ出そうとしましたが、すると、待ち構えていた盲点は、恐ろしい声で声を立てながら、少年に飛びかかってきました。少年は、右に左に身をかわして逃げようとしましたが、とうとう、ズボンの後ろのところを噛みつかれてしまいました。盲点は、そのまま食い下がって、手とも離れないのです。それでも少年は、犬を引きずって逃げました。しかし、ああ、ダメです。人の足音が聞こえてきました。犬の声を聞いて、後ろの中から、人が飛び出してきたのです。それも一人ではありません。二三人の足音です。です。よく捕まえた。やい、貴様は一体、何者だ？わらわらと、三人の人影が、一遍に足を捨ててきました。みんな強そうな男です。